遠藤博文のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博文のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博文です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、だんだんとね、2025年の終わりが近づいてるところではあるんですけど、そうだ、先にだからその辺言っとこうかなって思うんですけど、この25年内の放送は今回と次回で終わりかな。今日があれだから、そうですね、次回で25年内最後の放送にしまして、で1週はまあ開けようかなとは思ってます。2週空いたらごめんなさい、いやわかんないですけどね一応1週だけのつもりではあるんですけど、もしかしたら2週になるかもしれないんですけど、まあ週明けてから、26年の放送にしようと今のところ思っていますので、皆さんに関してもそのつもりでいてください。まあなんでね、そろそろなんかまあ次回多分そうですね、25年の振り返りをおそらくするとは思うんですけど、まあ、26年のね目標なんかもね、一緒になんか立てていきたいなとは思っているので、よろしければ皆さんもまあ次回の放送までにそういったのをね持っといていただけると僕のと比較できるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひやってみてくださいといやー、26年どんな年になりますかね。でも25年のこの本当最後の最後に来て、日本っていう国そのものに大変動が起きたじゃないですかまあ終わりも終わりっていうほどじゃないですけども、なんでしかもすごいいい方向にどんどん転がってるなって思ってるんで、まあ26年なんか20何年からだろう、あれは3年とか4年ぐらいからかなに抱えた全ての爆弾が取り除かれてるんじゃないかなって思ってはいますね、なんとなくですけど。てかそうだったらいいなって思いますね。っていうのはまあこれはどちらかっていうと本当に世間そのものの、に対しての感想ですけど、僕自身の感想はまあ次回言いましょうか、別に今ここで言うほどではないですねっていう感じで、まあ皆さんもね振り返ったり、まあ来年の目標を立ててみるなりっていうのはしてみてください。まあ別に今回はね本当にたらたらだべっていこうと思っているので、そのつもりでいてください。特に今回ネタバレがどうこうみたいな話はしようとは思ってないのでね、前回と違ってスキップとかはしなくていいので、聞きたいところだけを聞いていただけたらなと思います。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博文のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博文の
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博文です。前半の話題はですね、ジャブを打っていこうと思いますもうただのジャブです。3つほど最近発覚した失敗した話をね、お話ししていこうと思うんですけど、まあ、まず1つ目、漫画版のプリキュアを買い逃した話。それこそ魔法使いからは漫画版のプリキュア1年2冊ちゃんと買ってたんですよ。で買って出たよなって思ったものが実は買ってなかったっていうのが発覚して、でもっと言うと、もう本当に何だろう、いつ出んのかも分かんなかったから買ってなかったのが3冊あったんですよね。トロピカルージュまで買ってたのは覚えてたんですよ。確かにデバプリから買ってなかったなっていうのをなんとなく思い出して、でいつ出たんかなって思ったら、割とプリキュアの漫画ってそのシリーズそのものが終わってでから1ヶ月2ヶ月ぐらいにはもう出てるんですよ。なんで3月とかには出てたらしいんです。マジで気づかなかった、本当に情報追ってなくて、デパプリ、ヒロプリ、ワンプリを買ってなかったんですよ。でいつ出んのかなと思ってたら、もうすでに出てたっていうねそれが最近発覚して、でまあ通常版ならギリ探しに探せば見つかるかもしれないですけど、プリキュアって特装版も一緒に発売するんですよね。でなんか特典がついてたりするんですよ。そっちはね、なんかもう手に入らなさそうだなって思ってますね。なんなら通常版でさえだいぶいろんなところを探し回るか、アニメイトでもなんか取り寄せでしかもうないんですよね。 っていうところがあったりするので、うわやっちまったなこれとは思いましたね。で、それでもギリギリヒロプリとワンプリまでなら買えるのかな、デパプリはマジで買えなさそうってなって、だいぶ戦々恐々としてます。ただこれに関しては一応淡い期待が1個だけあって、復刻はあるんじゃないかと思ってるんですよ。それこそ前回前々回ぐらいに話したと思うんですけど、漫画版のプリキュアがその上北双子先生が終わりにするっていうのをすでにそのインタビューかなんかで話してて、なんで今ちょうど連載してる君とアイドルプリキュアのを最後のシリーズにするらしいんですよね。今そこまでやってるんで、それは多分単行本化するんですけど、そのタイミングか、まあもしくはまた別のタイミングかもしれないんですけど、復刻するんじゃないかとは思ってるんです。まあ特装版はなしにしても。これなんでそう思うかっていうと、それこそ10年前後ぐらい前、まだ僕がプリキュアそんなにハマ前後とか、じゃあだからあれだわ、まだハマってない頃だ。で友達の方が全然ハマってた頃に、で今逆にその現象逆転して僕の方がドハマって、友達マジで冷めちゃったんですけど、その頃に復刻が一回あったんですよね。でそれまでその発売してたシリーズを一気にボンって落ちたことがあって、友達それ全部買ってたの覚えてるんで、覚えてるんですよ僕がそうっていうのはあったので、まあやっぱそういう節目のところで復刻はあるんじゃないかなとは思ってるんです。まあまだそんな予定ないんですけどそうなんで、それ待ちだなとは思ってますね。まあ一貫性本当にね、情報を追わなさすぎたっていうのはね、ガチで失敗したなっていう、そんなお話でした。で全く同じ話が実は CD でも一個あってそう、これはそのプリキュアじゃないんですけど、あのデモン部っていうねコンテンツがまあ好きなんですよ。好きだって、まあ、だったでもないんです、ちゃんと好きなんですけど、それもアルバムがそのあまりにも長い間出てなくて、4年とか出てなかったのかな、だからで次のいつかなって思ってたんです。今年の6月ぐらいからやっと出るよっていう告知があったのは覚えてたんですよ。で、あ、出るんだ、ちゃんと出るんだっていうのは認知してたんですけど、それがいつ出るかまでは知らなかったんです。6月から確か予約が開始したっていうのしか知らなかったんで、まだ予約やってんのかなって思って覗いてみたら、それただの予約じゃなかったんですね。受注予約だったんですよつまり受注生産しかしないって言われてたんです。やっちまったなって思いましたね。まさかね、そう予約開始っていうのは分かってたんですけど、それがね受注生産だと思わなくって、本当にそれは詳しく見てなかった僕の責任なんですけど、でつい本当につい最近そろそろ発売したかなって思って見てみたら受注生産ってことに気づいて、やべやらかした。しかもその受注生産が9月の時点で確か終わってたんですよ。そうで、なんなら発売は本当にこれぐらいの時期ってなってたんで、やべやっちまったと思って、で一応情報を追っていたら、若干数在庫販売があるっていうのが一応 X の、 あのポストにはあったので、それ逃さないように今まで X フォロー実はしてなかったんですけど、好きとか言っておきながら、あのさすがにフォローしましたで情報は待ちたいと思います。まあこれもまあ漫画版の方はね、まだその予定はないんであれなんですけど、漫画プリキュアの方はわかんないんですけど、こっちは本当にその在庫販売しますよってちゃんと告知が出たので、これは絶対逃さないようにしたいと思っていますっていうのが、まあ似たような失敗談2つと、まあ最後にもう一個だけ話してからこの失敗話だけは終わろうと思うんですけど、シティハンターのね大原画展、これに関しても1個失敗があったんですよ。いやまあ当日に行ってチケットをね、その場で買えなかったっていうのもまた1個の失敗なんですけど、それとはまた別で、大原画展のその展示の一つに、キャッツアイ、喫茶キャッツアイのを模したなんだろう、フォトスポットみたいのがあるんです。で僕が行った頃って亮と海坊主だけがいたんですよ。でなんなら海坊主はペラペラの方なんですけど、亮はちゃんと立体でっていうのがあったんですけど、最近になってそのスペースに追加があって、なんとね香りとミキも追加されたらしいんですよ、時間差で。マジかってなってこれに関しては本当にこれ知ってたら行くの絶対遅らせてたんだけどなってちょっと思いましたね。マジかってなりました。でそれこそなんですけど、その時に言ったと思うんですけど、僕その期間を間違えてたじゃないですか、1ヶ月ぐらい。 ていうのもあって早く行かなきゃなって思って先行して行ったら、後々になって追加要素があってうわーってなりましたね。これに関しては本当にただただ自分のミスなんで、でさすがにね大原画展2回はないなって思ってるんですよ。そこのそのフォトスポットのためだけに。だって原画はまあ1回見りゃとりあえずいいやってなるじゃないですか。でまあグッズも確か追加されたらしくって、1週か2週か分かんないですけど、そう物販でグッズも追加されてれば、こういったフォトスポットのところにも追加要素があるっていうのは知らなかったんで、まあとはいえまたもう1回は行かないかなとは思ってますね。ただそう今から行くと、そのフォトス今からなのかな、まだなのかな、まあ近々だか分かんないんですけど、そう香りとミキが追加されていますので、もしまだ行ってないよっていう方、今から行くとお得です。今から行くとお得です。なので調べた上で行ってみてください。いや多分もうやってると思うんですよね、写真でパッてそのネット記事で見たんで。なので、僕の分まで見てきてください。で写真を撮ってきてくださいっていうところまでが失敗話でした。まあもう一個だけお話しして終わりにしようと思う、前半終わりにしようと思うんですけど、久々にね水族館の方に、訪れてみました。そこはねガチで一回も行ったことなくて、たまたまその調べてたら見つけて、ああじゃあ次ここ行ってみようって思って、目をつけてた水族館なんですけど、ね、いや水族館じゃないのかなあれは、一応、名前としてはふれあい科学館っていうことで、ただ水槽めっちゃあって、まあ、水族館っぽいところでもあるみたいな、そういう感じなんですよ。近くに、まあ、大きめの川があって、でその川の生態系に基づいたアクアリウム、本当に水槽って感じだったんですよね、どっちかっていうと。そう、まあ水槽ってほど別にちっちゃいのばっか置いてるわけじゃないんですけど、で結構そのいろんな魚もちゃんと展示してますし、なんなら魚だけじゃなくて両生類、爬虫類、哺乳類までも展示してますし、でなんならその川の魚だけじゃなくて、その川って結局海につながってるわけじゃないですか、その海の方にいる魚まで展示もしている、まあ、具体的に言うとサメなんですけど、サメとかエイとかもう展示してたんですよ。まあサメっつってもあれね、ちっちゃいサメね、ネコザメとかドチザメとか。ただその辺展示してるのってなかなか、まあネコザメぐらいだったらね、よく触るスペースとかもあるぐらいの水族館とかもありますけど、ドチザメ水族館で見ることなかなかないなって思ったりとか、まあエイも確かにそんだけな水族館にしてはよく展示してたなって思ったぐらいなんですけど、そう、そんなところのも、展示している、そんな、水族館だったなと。でそう川のね生態系とかもやってるもんで、それこそそのサワガニの一生だったりとか、あれもう一個なんだったかな、ニジマスだったかな、ニジマスだったと思うんですけど、カランカの一生とかもなんかなんだろう、展示としてやってましたね。ちっちゃい頃は海にいて、で次の頃には川に戻ってきてみたいな、そういうことの展示とかもしてたりとか、あとはそう、それこそ海につながってるっていう話をしたんですけど、そのだんだんだんだんとこのゾーンはその海のゾーン、このゾーンは川の下流ゾーン、中流ゾーン、上流ゾーンみたいな感じで展示とかもしてたりして、結構わかりやすかったですし、でそのなんならその上流の方っていうのは結局その山とかにもつながってるわけじゃないですか、山林、山岳地帯で、その山に関しての話なんかもあったりしましたね。水源林の話だったりとか、森林、天然林なのか人工林なのかみたいな、そんな話なんかもあったりして、結構そういう地域に密接したようなそういう水族館だったなって思いはするんですが、一貫戦敷地が小さい、マジで小さくて、そうもうね他の水族館の 10% ぐらいしか敷地がないんですよ、言っちゃうと、っていうぐらいちっちゃい水族館だったんで、マジでサクサク見ていくと30分ぐらいで終わりそうだし、多分僕もね1時間いなかったんじゃないかな。時間あんまりそんな気にしなかったんですけど、それぐらいちっちゃかったのがちょっと心残りだったなと思いましたね。ボリュームがねあんまりなかったなっていう、まあそれこそ本当に公民、多分ね地域の公民館レベル。いや公民館はねえか、さすがにそれちっちゃすぎるかな。でもそれぐらいちっちゃい敷地内に、でもそんだけね魚の展示あったのはまあまあまあ面白いなとは思いましたね。ねオオサンショウウオがいたんですけどね、でかかった、びっくりしちゃった。オオサンショウウオってこんなでっかいんだってちょっと間近で思いましたね。っていうのもあったんですけど、 でね、もう一個、これはまあ本当にたまたま運が悪かったんですけど、屋外スペースもあったんですよ。でそれも含めればね1時間あったのかなと思ったんですけど、ちょうどその屋外スペース、なんかしかも要は触れ合えるというか、その触れるスペースだったと思うんです。ちょうどメンテナンス中で行けなかったんですよね、そこに。っていうのもあって、マジで1時間もないぐらいで見終えてしまって、あれですね、本当に物販で1個お菓子だけ買って帰りました。マジでちょっとボリュームがね少なかったし、触れ合いもできなかったのがまあ心残りではあるので、時間経った頃にまあもう1回ぐらい行こっかなと、その触れ合いスペースの件も含めてね行って、今度はまあもうちょいなんか詳しく見てってもいいのかなとは思いましたね。サクサク行ったってほどじゃないんですけど、でも本当にその必要最低限しかその時も見なかったんで、かと思ったらめちゃめちゃ早く終わっちゃったんで、まあなんか次回行くことがあればもうちょいじっくり見てもいいのかなと思いました。まあじっくり見るほど大きい水族館でもなかったんであれなんですけどね、っていう感じで、水族館に行ってきたよという話でしたね。以上、前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はまあ言った通りストレートをねぶち込んでいこうと思います。これからですね VTuber 界隈を揺るがす大事案が起こります。一応まだそれ事案そのものは起こってないんですが、まあほぼ確約されたと言ってもいいでしょう。二次三次に鈴原ルルさんが復活するということがまあほぼ確約しました。ここまで来て復活じゃなかったらギャグだろうっていうのは後でも言おうと思ってるんですけど、なかなかなんだろうな、本当に今まで VTuber 界隈にはなかったような事案なので、まあ順を追って説明していきましょう。鈴原ルルさんはですね2019年に二次三次で活動開始した VTuber さんだったんですが、持ち前のねフィジカルによる耐久配信が、よく知られていて、本当にその高難易度のゲームをクリアするまでやる、何十時間かけてもで、まあ多分分けたりともしたかもしれないんですけど、とにかくクリアするまでやるっていうのを持ち前のフィジカルで成してしまう、まあ、耐久配信でファンを魅了していた VTuber さんとして有名です。ただそんな鈴原ルルさん、まあこれから、まあ、ルルさんっていうコンルルっていうんですけど、2021年に卒業しちゃってるんですよね、なんと。でその理由なんですけども、ストーカー被害に遭っていたと。その卒業する前からもどんどん、ま、結構前からそのストーカー被害があったらしく、でそのだんだんとやっぱりエスカレートしてってたらしいんですよ。長多分知られた頃からおそらくストーカーされてて、なんか実害もあったみたいな話を確かしてて、でファンに迷惑をてか心配をかけちゃいけないっていうことで惜しまれつつも、2021年本当にその活動期間2年で、卒業しちゃってたんですね。でそこから4年経ってるんですよの2025年12月の初めに、そんなその鈴原さんの配信アーカイブが復活したんですね。なんで卒業した時に多分その一定部分というか、おそらく全部もしかしたら消してたかもしれないですけど、アーカイブそのものは、まあただ非公開ぐらいにしてたのかな。だからでそれはアーカイブそのものは残ってて非公開にはしててっていうことだったと思うんですけど、それが復活してたんですよ、アーカイブだけっていうところがあって、その時ネット上ではまあこれはもしかして復活するのではっていう声もあれば、それこそストーカー被害の方が解決したってだけで、まあその非公開の状態からとりあえずそのアーカイブは公開できるようにしたんじゃないかみたいなことで意見半々だったんです。まだそこまで期待はされてなかったんですよ。ただそこからさらに2週間ぐらいした頃にですね、まあその12月の中旬頃に、公式 X でそんな復活を示唆するポストがあったり、なんならその個人アカウント、コンルル自身の個人アカウントでの投稿もあり、なんなら二次三次の公式ショップでグッズやボイスが販売しで、12月の23日火曜日ですね、こちらで配信待機所がもうできてるらしいです。ここまで来て復活じゃなかったら逆にギャグでしょっていうことで、なんと4年越しに 卒業者が復活するっていう事案が起こりました。これ VTuber 界隈で見るとマジで前例ないんじゃないかっていうぐらいの話なんですよ。いやまあ個人 VTuber 全く知らないんでそっちで起こってたらさすがに知らないんですけど、少なくとも企業部位の中でこういった事案が起こるのは初めてのはずです。のはず、本当に。いや、わかんないですけど。でも、有名どころは、まあ、大体押さえてるんで、その辺聞いてなきゃ今回が初のはずなんですよね。一応、一回卒業して即復活したのはいたんですよ。同じ二次三次の佐々木作さんなんですけど。まあ、それも詳しくは知らないんですけど、確か、なんかもともとやりたかったゲームかなんかが許諾が取れなくて、その卒業一回したはいいんだけど、それ実は公式のミスで許諾が取れたから戻って本当に一瞬で戻ってきたみたいな、ただただ撤回しただけみたいな、そんな事案もあったんで、そのこと誰かがね、その V 界隈卒業するときってこの佐々木さんが割と引き合いに出されちゃうんですけど、で今までもそれが結構ネタにされてたりしたんですよ。もうそれではなく本当に4年もかかって復活するっていうのはガチで前例がないんじゃないかなっていうぐらい、特殊な出来事が今から起ころうとしている。そう、これ別に収録時点で本当に23日じゃないのは確定してるか、さすがにわかるかので、その配信っていうのはまだ見て、見れてないわけなんですけど、ちょうど僕はその日は休みなんでね、押してはなかったんですけど、でも配信やっぱ見に行こうかなって思いましたね。なので、まあこれの真意というか、何が起こってこうなったのかっていうのはおそらく23日に本人の口から語られることでしょうということで、そちらはね見届けていきたいなと思っています。まあ結構もうすでにニュースにはなってるので、知らない方、知らないファンの方はいないと思うんですが、もしまだ仮に万が一この僕のラジオを聴いてる方の中で鈴原ルルさん好きだったなっていう方、まあおそらく情報は追ってると思います。それでもまだ追っていなかった方、諦めていた方、朗報です、復活しますで、そう、4年越しの復活ともなるとやっぱりその前例の佐々木さんとは違ったりもするので、これってねやっぱりこれからの VTuber 界隈、ああ戻ってきていいんだ、一回卒業しても同じところに戻っていいんだなっていう指標にもなると思うんですよね、4年も経ってるんで。っていうのがなんだろう、やっぱり界隈そのものを揺るがす事件じゃないんですよ、事案なんですよね、やっぱりになっていくんじゃないかなっては思っています。この鈴原さんの復活が一石を投じることになるのかっていうのは、まあこれからはね分かんないことではありますけども、まあとにもかくにもね、まずは23日の配信でどういう経緯があって復活できるようになったのか、一回卒業してますからね、それこそで4年も経ってますからね、で復活していいようになったのか、復活したいと思ったのかっていうのを確認していきたいところだなと思います。もしね、さっきも言いましたけども、鈴原さんが好きだったよと、このルルが好きだったよと、でも卒業しちゃって悲しかったよと、で情報もあんまり追ってなかったよと、このニュースも知らなかったよといった方はね、まあそうじゃなくてもこれから復活しての、その復活から押すっていうのも全然ありだと思いますので、気になった方もまずは23日の配信行って、そこから押し始めるでもねいいと思いますので、ぜひぜひ23日を楽しみにしていてください。僕もねさすがに配信見ようと思います忘れなければっていう感じでいきたいと思いますので、皆さんもぜひ確認してみてください。以上、後半のストレート VTuber 界隈の、界隈を揺るがす、そんなニュースのお話でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカセネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということで、いやーすげえなって思いましたね、やっぱり。まあやっぱ卒業するっ ってなんだろう、やっぱ一生帰ってきちゃいけないみたいな風潮だったり、まあ自分の意思でねもう帰らないって決めることもあるとは思うんですけど、あのでまあ VTuber 界隈それこそ企業勢でもそうですけど、最近卒業者も結構多いのでね、そんな中ああ戻ってきてもいいんだっていう、そう一回卒業しても戻ってきていいんだの指標には本当になってほしいなって思ってるんですよね。あの戻ってきてほしい方まあまあいるのでまあそれが本当に戻ってくるっていうのは限らないんですけど、で今回のこの件もまあまだね本当にその全容そのものはまあ分かってないわけなんで、で例えば一回復帰しただけでなんだろうまたどっか行っちゃうのかなみたいなのもまあそれも分かんないので、そうとにかく何とも言えないので、まあ本当に配信を見てからじゃないとあれが分からないわけなんですけども、なんでまあただここまでやっといてねそっからまた即配信活動やめるみたいなこともないんじゃないかなとは思いますね。それこそそうそうコンルルが21年で卒業した時の同じ二次三次のカナエさんの発言なんですけど、あの人無限民だよということをカナエさんが言ってたんですよ。でまあ要は本当にその会社とかが潰れない限りは一生配信してるんだろうなみたいな、でその総評されてるぐらいだし、で理由が理由だったんでやるせないなみたいなことも言ってたんですよ。っていうのも相まるので、まあおそらくそんなにすぐまたねいなくなるってこともないんじゃないかなとは思ってるんですよね。あのいやわかんないですけどもちろん。なんでまあそういった期待を込めてね、後輩と一緒にまあその場で後輩がどうかな、時間が時間だとあれかもしれないですけどでもあの好きだったっていうのは知ってるのでそうあの聞いてはいるので、まあちょっかいかけに行こうかなとは思っています。そんな感じでまあ本当にこれがね一石投じる結果になってもらったら、いろんなその他の企業のね卒業生の人とかも結構その戻ってきても良さそうな理由が理由で、そうそうで完全にクビだとさすがにダメだと思うんですけど、あのそういった事案もちゃんと事件もあるのでそうそういった事案もあるので全員が全員じゃないんですけど、でもやっぱりそういったなんだろう本当に仕方がない理由で一回卒業したけどでもやっぱりまた帰ってきたいななんていう人たちの受け皿にその企業そのものがなってもらったら、それはいいことなんじゃないかなってやっぱり思うので、まあとにもかくにもまずは復活配信というか、そこでのどういうこれからどういう方針にしていくのかっていうのにも、期待がかかるところだなと思います。ぜひね確認僕自身も確認していこうと思いますし、気になった方は、23日の配信を、期待して待っているといいんじゃないかなと思います。な感じで別に他にな話したいこともないので、まああとはね、オープニングの話でも言いましたが、まあ次回が一応25年内最後の放送で、まあ26年入ってからまあ1週まあほぼかく1週は休むとして、2週目ぐらいからやるんじゃないかなと、そういう予定でやっていこうと思います。で次回はまあ振り返りとね、あの来年の目標を取ってやろうと思いますので、皆様方もそちらを、決めた上で聞いていただけたらなと思います。てな感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。